アニオンカズハセよ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです、今日はですね、またゲストの方に、いらっしゃってもらってですね、その方に今、串カツをおごってもらってる最中なんですけども、実はですね、以前、この方の依頼でイラストを描いたことがあって、それのですね、報酬がですね、この串カツなんですけども今美味しくいただいてる最中なんですけども、じゃあ、その、今回初めてのゲストの方ということで、アトムッタさんです。
は
い、
あ、どうも、こんばんは。です、まあ、基本的に僕は、はい、何ですかね、まあ、二次元寄りというよりは、どっちかというと地下アイドル側の人間ですね。
あ、そうですね、アトムッタさんはですね、ちょっとアイドル関係の、ちょっと運営を、ちょっと、されている、方なんですけれども、その方を、まあ、今回呼んでというか、奢ってもらいつつ、ね、まあ、地下アイドルとは何なのかみたいな話をちょっとしようかなと、思っております、はい。でですね、まあ、いきなり私の方から喋らせてもらうんですけども、地下アイドルの定義とかあるんですか？
定義っていうのは要は何だろうな、まあ、アイドルって動くわけで、今言い方として市場と地下みたいな言い方があって、うん、で市場っていうのはやっぱり普通にもうテレビとか、うん、まあ、あと、まあ、ミリエンで言いまくってて、まあ、
AKB みたいな、
そうですね、あと、まあ、はい、握手会とか行っても例えば、うん、大人数人が集まって、うんうん、まあ、なかなかその身近に触れられないみたいな、うん、そんな感じの大体、まあ、メジャー系
ですね。メジャーであり地上
ですか。そうですね、それを地上って呼んでるところを、はいはい、逆に地下アイドルっていうのは、はい、どっちかっていうと、まあ、マイナーな路線ですよね、アイドルっても、まあ、地域限定で知られてたり、はい、あとは、まあ、今ロコドルっていう種類もあるんですよ、まあ、それも地下アイドルの一種なんですけど、
ロコドル
って言って、はい、まあ、地方のアイドルさんですね。もともと地下アイドルっていうその発端自体が、うん、まあ、地方で始まったロコドルさんを元にしてるのが多いんで、
ああ、そうなん
です。でそこから東京とか大阪とか、うん、名古屋とか大都市で派生してって、うん、まあ、地下アイドルっていうのになってるんで、うん、
まあ、要するに地上に比べるとその活動範囲も狭くて、知る人ぞ知るっていうことが多いっていうところですかね。
だから地域によって、はい、まあ、地域密着型だから、はい、まあ、例えば東京だったら何とか、はい、名古屋だったら何とか、うん、大阪では何とか、それみんな知ってても、うん、ちょっと地方に行くと知らなかったりとか、うん、結構あったりするんで、うん、で、まあ、地下アイドルっていうのはやっぱ定義的には、はい、まあ、メディアにまず出ない、はい、ほぼ、
うん、メディアって言っても大手メディアってことですね。
そうですね、大手のメディアにも出ないし、うん、まあ、そんなにね、まあ、距離感が近いっていうのが一番近いアイドルはですね。で、ライブの箱も、はい、まあ、大きな、まあ、地上って言われる人たちが、はい、まあ、例えば武道館だとか、うん、横浜アリーナだとか、うん、ああいう大きい箱を使うに対して、うん、まあ、近いアイドルっていうのは、うん、まあ、中堅どころの箱ですね、うん、まあ、有名なところだと、まあ、多い人とか、
まあ、渋谷の例えば、まあ、1000人入ったら結構大きい箱ですね。っていう感じ、
1000人、2000人ぐらいで、うん、まあ、もうそれでいっぱいいっぱいぐらいだろう、うん、で、しかも普段やってる箱がだいたい300、400ぐらい、うん、でやってるのが大体定義の一つ、
まあ、中にはそれこそ100人も入らないところでやってるような人たちもいます、
ね。あ、そうですね、まあ、それはもう地下アイドルではあるんですけど、まあ、もっとそれだと、まあ、まあ、それは地下アイドルの中でも結構、はい、こんな言い方したら申し訳ないですけど、はい、まあ、それと最下層の部分に入って、まあ、完全にもう秋葉系って呼ばれる人たちが、やっぱり、はい、本当に100人ぐらい入ったらパンパンになっちゃうな、うん、
すごいちっちゃいとこありますよ ね、
そういうとこでやってるのが、はい、大体、まあ、秋葉系の子たちで、うん、まあ、本当にもう、はい、なんだろう、大体がソロ活動を知られてるんですけど、
あ、グループだったらソロだ
った、グループよりはね、一人一人やって
ること
が多いですね。
あ、なるほど。
で、結構その子たちが、秋葉で見染められて、うん、で、まあ、地上アイドル、地下アイドルの、うん、まあ、そう大体が対バンなんですけど、対バン的な
ライブで、アイドル甲子園っていうのがあるらしいですね。
あ、あれ対バンの一種ですね、アイドル甲子園とか、あとアイドル横丁とかね、今いろんな あります、アイドルスタジアム、ああどの子でも一緒だろうみたいな、
じゃあその中で言うとですね、あの私がですね、あの以前わたらじで紹介したですね、あのアリスプロジェクトっていう、まあ、一連のグループ、
アリスですね、
これが地下アイドルの中ではまあ一番大手ですか。
そうですね、中で考えると今結構メディアとかも出てきてるんで、でも本当ね、スタートはそれ、僕スタート結構知ってて、ね、
はいはい、
本当 AGA って呼ばれる研修生だけで最初構成されてて、でその子たちが定期公演みたいなのをしたんですよ、でそこで投票をやって、人気の子たちが残るっていうね、バトルロワイヤル的なのを毎週やってたりしてたんです。
その頃は今はですね、あの秋葉のパセラの上に常設あの箱があるじゃないですか、アリスプロジェクト、あの仮面女子とかスチームバ
ー、
アーマーバー、あれよりもっと昔の話。
そうですね、もうあれができたのはその2012年か、5月からの話なので、
はい、
その前、あ5月じゃねえや、寒い時期から、
はい、
そうだ冬でその後春になりかけの時に、あのオープンしたから、
お
そう、ね、でそれまではいろんな箱でやったりしたんですけど、そうね、
まあ、あの頃から仮面とか被ってた、
仮面、そうですね、そうだな、被ってましたね、まあ、あれすれば今あのもっと柔らかめの、あの仮面被ってますけど、当時はあの本当にあのジェイソンみたいな、アイスホッケーみたいなやつのマスクを被ってて、で、まあ、最初は本当にアリス10番っていうだけがやってて、でその後にスチームガールズ、
でなんか増えてきますね、
まずスチームガールズっていうのが元々は、
はい、
まあアルスジバの下の子たち、アンダーの子たち、でさらにそのアンダーの子たちに、オズっていうの
が、ああオズ、はい、はい、
で それがその2つはあの研修生グループとしてデビューして、でその3つで最初構成されてたんですよ。でだんだん
アリス10番が一番上みたいな、
そうですね、今アリス10番を目指せみたいになっちゃって、まあ、要はアリス10番がそもそもそのさっき言った AJ の子たちが上がってって、勝ち残った子たちで形成されたっていうのが事実があるので、でそうですね、スチガとかそういうの出てきて、で、まあ、それもその後ですね、アーマーガールズとか、
はい、
あと、まあ、スライムガールズっていうのがあるんですけど、
ちょっとだけ見ました、ちょっとドラクエっぽい感じの、なんていうんですか、アイドルが出てくる前、ドラクエっぽい音楽が鳴ってたような気がします。
そうですね、そう、音楽が合わせてできて、水色の衣装着てるんですが、そうなんですけど、まあ、あとは、まあ、パーケンっていう、まあ、
パーケン、はい、
まあ、要はあのファームスでライブやるようになったんで、
ハニト、ハニトとかの、
そうですね、
曲があります。
今、あまりもうやらないんですけど、要は研修生の子たちのハニトという意味で、パーケン、
はい、あとなんか、日本を景気よくするあのグループみたいなのにしてます。景気が、日本の景気が上がるたびにあのスカートの丈を短くするっていう、
あのあれですか、オフセレリみたいなオフセレリやつですか。
ね、なんか どうだったかな、ちょっと格好とか詳しいことは忘れちゃったんですけど、
あ、それ日本元気にするっつったら、なんかね、格好が OL で、OL みたいな格好してて、まあ、やっぱりスカートだけちょっと上げてるんですけど、さっきズインフィニティですね、スカートがいますけど、
あ、そうなんですか、
それが多分それなんですよ。
このですね、アリスプロジェクトの中の一応オール、一番最上級グループって言っていいんですか、仮面女子、
現状はそうですね、まあ、ただアリスルーバーがやっぱ一番上なのは、
ああそうなんです
か、仮面女子っていうのはさらにその滋賀とかその辺の、はい、まあ、選抜グループ、
ね、選抜グループって感じですか。
そうですね、
その仮面女子が、今年の1月12日付のオリコン週間ランキングで、元気だねっていう曲がですね、1位を取ったと。でインディーズレーベルの女性アーティストが首位を獲得するのは史上初っていうことで、
なんかまあやっぱりスカイドルっていう名目上、 名目っていうか出場ですね、はい、でそれをまあ織り込んでも1位上がることはないんですよね、はい、上がってっても今までいろんなところいろんな近い人さん CD 出しましたけど、はい、それも60位ぐらいに入るのがやっと行っても50何位しか見てないんですけど、ね、気が付いたらなんか、オリコン1位取ったの、そのセカンドシングルのランキングの1位取って、相当売ってるし、相当ファンの人も頑張ってるしっていう感じですね、
これは今年確かですね、埼玉スーパーアリーナでやるらしいんですよ、単独ライブ、はい、これはかなりあのかけてますよね、
もうだんだんこれも市場になるのかみたいな、
どうなんですかね。じゃあまず、アリスプロジェクトはこの辺にしてですね、次自分がですね、私の友達ですごいドルオタがいて、それに連れられてアリスプロジェクトの、パセラの上に行ったんですけど、実はですねこの日ね、目的だったのはアリスプロジェクトじゃなくてデスラビッツだったんですよ。デスラビッツはゲストとして出てて、これはですね、女の子3人、14歳が2人と13歳1人の女の子3人と、37歳の、おっさんが、の4人組これは37歳の神崎部長っていう人が、めちゃくちゃ巨漢なんですけど、全身バトルスーツに身を包んで、顔は分かんないですよね。
顔はね、知ってる人ぞ知るらしいんですよね。
一般的には公開はしてないでしょうね、その人がですね、3人が、いわゆるアイドル的な歌とか踊りするんだけど、後ろで神崎部長がこううねうね動いてて、ラップ、デス声でラップをするんですよ。これは新しくないですか？
結構ね、今までも有名な人が演奏するとかそういうのあったんですけど、
あったんです
よ、でもそれはあんまないですね、どっちかというと、そういうことをやって、叩かれるグループは結構あったりして、今のスタナやってんだとかね、今までも結構ありましたけど、
あ、そうなんです、なんか上手い具合にこのデスラビッツの場合はこの3人に神崎部長がこうなんかいろいろ文句を言われるみたいな、ちょっと臭いとか
ちょっと言ってますよ、
言ってるのがうまくバランスが取れてて、それでうまくいってるような気がするんですよ、
なんか部長も最初当たると思ってなかったらしいんで、これ知ってる範囲です
か？でも曲のクオリティがやたら高いんですよ、デスラビッツ。
すごいですね、
ベビーメタルの路線っちゃ路線なんですけど、ヘビメタと、アイドルを合体させるみたいな、それのコミその系統のコミックバンドみたいな感じです。
ああ、そうですね、だからね、どうしてベビーメタルって言ってますからね、これも結構大きなイベント出たりするんだよ。
あ、そうなの、じゃあかなりどんどんビッグになっていくかなっていう気はしますね。
結構ね、気になる存在ではあるんですけど、
で、アトムッタさん的には、地下アイドルの良さっていうのは何ですか？
いや、そうですね、やっぱ地上と地下に分けて話したんですけど、メジャーの子たちってやっぱり直接頑張ってっている気がすごい少ないですよ、やっぱどうしてもライブ行くじゃないですか、ライブ行って、本当離れたところで、声援で頑張っては言えるけど、あとはツイッターだったり、ブログのコメントでやり方いっぱいあるんですよ、直接そうね、成長の具合も、もう決まってるわけがあって、その中で動いてる感じでもあったりするんで、近所の子たちって、で距離も遠いから、どっちかっていうとなんかね、逆に直接話したりとかそういう人たちは、不満なのかもしれないし、しかも逆に距離が近いんですよね。
そうですね、
ライブもだいたい結構大体やるライブの箱がスタンディングだったりするんで、でその前を見て、でその後物販があるんですけど、物販もやっぱり直接本人と、チェキ撮影して、
チェキ撮影ありますね、
チェキ撮影撮って、で人とか話したりとか、距離が近いから、
触れ合える時間が長い、
触れ合える時間っていうのはまだ決まってたりするんで、そうとも言えないんですけど、 ただ訓練司だったり、あと応援してもその目の前に、で結果を見れるって言い方おかしいですけど、
はい、
なんかそれがやっぱり魅力なのかなと思って、
まあ、逆に、地下アイドルを応援する人っていうのは、要はそのアイドルに対するファンが少ないから必然的に自分の、なんていうかその中の自分が目立てる部分があるじゃないですか。
まあそれもあると思うし、でもそもそも目立つ人っていうか、まあ、もちろん目立つ人はいっぱいいるんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり近いっていうのは一番、まあ、友達家族とかではないけど、やっぱりその身近な存在で、で応援してって、で、まあ、成長の、まあ、変な言い方ですけど、一緒に成長していける的なものだから、一番ファン、スカイドルのファンにとっては、それが嬉しいんだと思うんですよ。
じゃあ、逆にビッグになりすぎるとどうなんですか？
逆にね、のめり込みすぎてね、いろいろ問題もいっぱいあるみたいで、大きな声じゃいけない言えないものがいっぱいあるし、
このアリスプロジェクトなんかね、いろいろ聞きますよね。
まあね、付き合っちゃってるとかね、まあでもそうなってもしょうがないと思うんですよ。結局身近な存在の男の子と女の子だから、そうなっても仕方ないとは思いつつも、やっぱりそれ意識の問題なんで、だからそうですね。でもやっぱり魅力的にはやっぱりそのなんだろう近くで応援できるっていうことが一番その魅力なんじゃないかな。
そうです、でこの前自分はですね、お台場でやったですね、8月にやった東京アイドルフェスティバルっていうのに、2日目に行きまして、ものすごい量のアイドルが出てくるんですけど、
あれはいつもそうですね、まあ、最近ちょっと傾向が変わって、もともとあれってあんなお台場なんかやってなかったんですけど、
あ、そうなんですか。
一番最初は品川の、まあ、ステラボールっていうライブハウスというか、
あ、じゃあ一箇所の箱でやってたんですか。
そうです、ライブスペースで最初やったのが、なんかね、箱が開いたから、当時のアイドルのプロデューサーだった、ハルサさんっていう、あの人自身もアイドルなんですけど、その人、箱開いたから、なんかやりませんかっつって、で、じゃあ、声かけられるアイドルさんに声をかけて、で、それで始まったのがティーフなんです。
あ、そう
な
んです。何年前ぐらいからですか。
もう、結構前ですよ。5年ぐらい前
かな。あ、言ってましたね。なんか、アイドリングが、結構メインで、一番最初に、ラジオ体操をするんですよ。
あ、
スマイル、ガーデン、っていう場所で、下が芝生になってるんですけど、あそこに朝すっげえ早くに座って、あれが出てきましたね、大の字、芸人の、エアギターの、あれが出てきて、で、まずちょっとやってから、アイドリングの人とか何人か出てきて、みんなで体操するんです。アイドリングは最初から出てるみたいなこと言ってたような気がします。
まあそうですね、まあ、一応あれってアイドリングが絡んでるんですよ、
あれは。で、最後はアンコールっていう感じで、グランドフィナーレの後もまたスマイルガーデンでちょろっとやったんですけど、なぜかウルトラソウルばっかみんなで歌ってた。
そうなんですね。あれ結構、
あの時にもアイドリングが出てきて、やっぱアイドリングが仕切ってる部分があるのかなと思ったんですけど、
まあ、仕切ってるというよりか僕はティフ自体が、まあ、アイドリングと、そのなんか、なんだろう、友好関係のあるアイドルさんじゃなくて、フェスでやろう的なの
は、そういうことなんで、ね、ああなるほど。
だからそこであれするとやっぱそうなりますね。
あ、で本当ね、どこのステージ行っても一応客は結構いて、で、すっげえ前にこのラジオで扱ったんですけど、パーティーロケッツっていう、
パーティーロケッツ
か、仙台の、で何がすごいって曲作ってるのがアメリカで1位、まあ、全米1位を取った、ミスタービッグっていうバンドのボーカルのエリック・マーフィーっていうのが曲作ってるんですよ。
そうなんですよね。
だけどそこまでいまいちブレイクしきってない感じが自分はしてたんですけど、それが来てたんですよ。
あ
で、あのスカイステージって言って、ものすごいあのフジテレビのスタジオの上でものすっげえ上まで行かなきゃいけなかったんですけど、
あそうですね、
でもあのやっぱりファンはいっぱいいて、あこういう地方の仙台のアイドルにもやっぱりファンはこっちにもいるんだなと思って、まあ、そういうのが、まあ、ティブに出ること自体があのそれなりにアイドルの中では一つのなんか達成みたいな
ものがあるんですかね。うん、まあ、バテロ系はあれなんですよ、もともと、なんだろうな、仙台なんですけど、
はい、
一応妹分のグループなんですね、あれね。
あ、そうなんですか。うん、
妹分のあるの、まあ、でも結構ロコドルってなんだかんだ言ってハマると、
はい、
あの週末に遠征する人が結構います
よ。あのそれでですね、俺の友達の一緒にティフ行った、あのドロートの友達が今一番ハマってるのがパスコードってやつ
で、あパスコードですか、
あの大阪なん
です。大阪ですね。
でパスコードはあの暴れる系ですね。
まあ暴れる系ですね。
あの実はあの自分はですね、ビッシュっていうグループをがお目当てで行ったんですよ。
ビッシュ、
はい、
あービスのあれですね。
そうです、あの
派生グループ
で、これも前ラジオで扱ったんですけど、はいはい、ビスって言って、はい、ものすごい過激なことばっかりやるアイドルグループで、あの曲がめちゃくちゃあのエモパンク系でかっこいいグループだったんですけど、それがあのメインのプールイっていうのがいたんですけど、それが解散して、前回はプールイがあのメンバーを集めたみたいな感じだったんですけど、今回は一からマネージャープロデューサーの渡辺さんが、はいはい、あの一からメンバーを集めて、で曲作ってる人は同じなんですよね、前回と。でなんかそれがあまりに暴れすぎた性格なのか、1日目で、2日目辞退っていうことになっちゃって、自分はもう見れなかったんですよ。で、それに近い系統のアーティストっていうのでパスコードっていうのがものすごい暴れまく
って、パスコードはそうですね、なんか結構やっぱり過激系なんで、
あれはですね、だいたい1日2公演なんですよ、みんな。
あー、だいたいそうですね。
で、自分は2公演目のゼップ東京でしたっけ、あの地下のライブハウス、あそこ見に行ったんですけど、なんかもうダイブしまくってます。モッシュとダイブでもうこれはアイドルなのかと。
なりますね。で
も久しぶりにもう10年ぶりぐらいにああいうライブに行ったらどうか。
評価高いですね、最近ね。
あれも要は大阪の地方アイドルですよね。なんかサマソニーに出たかなだったと思うんですけど、
サマソニー、
うん、
あそうですね。
いやなんか地方系も結構すごい。でもあのティフに出てる人たちは地下アイドルではないんです。
はい、もうあれは混成でメジャーだったり、
はい、
まあ、そうじゃなかったり、
はい、普
通にロコドルさんもいたりするんで、バラバラなんですよ。それが全部合わさってるんですよね、
はい、あそうなん
ですね。あ
で最後電波組インク頑張って見たんです。
ああ電波組、
はい、自分そんなに好きじゃなくて、
はい、
あの元々はそんな好きじゃなくて、あの自分があの最初にアイドルにハマったのがモモクロだったんですよ。
モモクロ今や超メジャーの
モモクロ の, あのヒャダインが曲作ってた頃。
ああまだ、
はい、
全然初期の頃ですね、
うん、で電波組ってヒャダインが作ってるん
です。今はそうですね。
でも なんか違うんだよなと思ってたんですけど、ライブで見ても全然、好きになりました。
ああまあ今はね、
あれはいいですね。
まあ、僕はでもその頃はキャラバカキャラの曲好きなんで、
まあ、ヒャダインの曲は大体めちゃくちゃなんですけど、
大体ね、
でもなんかいいですね。
なんだろうね、スタイルというか、
なんかめちゃくちゃ一曲に詰め込む感じがあって、
一曲一本って感じします
ね、なんでももクロはね見かけたのか何なのかよくわかんないですけど、
まあいろいろあったんでしょうけど、ただあの人が作った楽曲は今でもね、結構ももクロファンの中でも高いですよ、
まあこんな感じで、うん、ですか、アトムッタさんは今後はなんかやっていく予定はあるんですか、
僕自身ですか、
はい、
どうですかね、まあとりあえずは、
はい、
イベントできるかもな、自分の主催でね、
はい、
うん、それぐらいですね、
どっち方面、地下アイドルの方が興味はあるんですか、
どっちかっていうと、はい、もう地上の人たちってスタイルができちゃってるんで、はい、面白くないですよ、あんまり、
あ、
だから逆にそうだね、
はい、
どっちの方が地下の方が上がってくる可能性があるんで、次にももクロも本当に一番最初って、
はい、
僕の知ってる限りは、
はい、
平成当時のなんか変な東京の郊外のラジオで、まあ、下北沢のなんかアイドルラジオみたいな番組があるんですけど、
はい、
それに出てて、お客さん全然いなかったんですよ、
あ、そうなんですね、それ今のメンバーがいた頃いたんですか、
今のメンバーいますよ、
あ、
でその後、
はい、
なんか僕が知り合いが結構好きで、僕は、で見に行ってもタワレコなんかでイベントあってもお客さん50人いるかいないかな、俺がね気がついたらなんかサイアリだの、埼玉スーパーアリーナだの、横浜アリーナだ
の、まあ、AKB の次に人気あるのはもう、ね、
この間もなってあれだね、日産スタジアムとかで、静岡のエコパでしょ、サッカー場ね、いっぱいできるほど、お客さん集まる、
そうですね、すごいですね、
だからそれでやっぱりももクロが成功したことによって、
はい、
でさっき言ったパチロ系の、まあ、お姉さん分はドロシーリトルハッピー、
はい、あ、そうなんですか、あ、はいはい、ドロシーリトルハッピーはビスと一回、シングル出してます、
そうですね、
はい、
ドロシーも、はい、結構メジャー傾向、実はメジャー傾向なんで今、
あれですよ、TIFで HKT がやった場所でやってたんですよ、ドロシー、結構ちょっと見れなかったんですけど、その時になんかこのイベント内番組みたいなのやってて、多分スカパーとかで放送してたんだと思うんですけど、でそこにクロちゃんがドロシーリトルハッピーのところに中継でいたんですよ、あれの、あれのクロちゃん、好きよ俺も好きよ俺もの、
あれです、ね、
コールですごかったんですけ
ど、
好きよ俺をのコールは俺、亀戸のサンストリートっていうところがあって、
昔やってました、
あそこにですね、自分が友達に連れられてビスのフリーライブを見に行った時にビスがちょうどその曲を出した時だったんで、
なるほどね、
でそのビスファンたちがビスファンなんか名前があるんですけど、
はいはい、
なんだっけな忘れちゃったがそのコールやってて、なるほどねと思って、
やっぱあれはみんなやります
よなるほど、じゃあ、まあ、今後もまあ、
はい、
ちょっとアイドルネタの時にはちょっとアトムッタさんは、
はい、
お願い
した
い、アトムッタさん鉄道オタでもいらっしゃるということ
で、まあそうですね、でも結構多いですよ、アイドルと、
はい、
まあ、変な話アイドルとアニメ、アイドルと鉄道で2曲で、
あ、そうなん
だ、なんだかんだでいますから、
アイドルと鉄道は何か融合する部分もあるんですか、
あ、でも結構なんかやってますからね、イベントで、そういうイベントとか、あと鉄道、地方鉄道のキャラクターにアニメ使ったりとか、結局舞台になったりとかしてるんですよ、
ね、うん、アイドルってでもどうですか、アイドルとか鉄道歌って、
アイドルもでもね、結構なんだかんだ鉄道アイドルとかいるんで、
あ、鉄道アイドルかいな、
自分には今年出なかったんですけど、うん、ステーションっていう、なんかね、そういう鉄道題材にしたユニットがいたりとか、たりをするし、
うん、
あと伊藤桃ちゃんっていうね、
はい、
その子自身ソロなんですけど、
はい、
スカイドルで、もう何年もやってるんですけど、その子自身も鉄道と公言してて、結局鉄道雑誌のルポなんか出ちゃったりするん
ですか、じゃあ鉄子、リアル鉄子、
そうですね、そういう子たちもいるから、そこで、
はい、あ、じゃあハイボール、
冷やし麺のハイボールで、冷やし麺のハイボール、
じゃあもう一回やります。